ボーダレススペース。はい、リスナーの皆さんこんばんは、パーソナリティの森森先生こと、森山正明です。世の中のことをすべてボーダレスに情報を発信してまいります。さて、今回で、15回目の放送です。リスナーの方もどんどん増えてきて、いい感じで盛り上がってきています。自己紹介的なことは Facebook ページのボーダレススペースに記載していますので、ぜひそちらをご覧ください。 Facebook で夢の種放送局ボーダレススペースで検索すると、出てきます。さて、この番組は10代の若者と社会で活躍している大人の方々をつなげるためのコミュニティスペースを目指しています。若い人たちからの熱い思い、大人の方々からの熱いメッセージを皆さんにお届けします。ボーダレスにクロスコミュニケーションができる場にしたいと思っています。さて、本日も素敵なゲストの方をお呼びしています。今回は私のシンガポール時代の友人で、仕事もプライベートもクリエイティブに生きていきたいという思いを持っている杉原直美さんと、海外留学そして海外でも英語を使った仕事でキャリアを積み上げている井上愛さんにお越しいただきました。20代後半の女性のリアルな価値観について本音で話をしてもらいます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
では、これからこの番組をサポートしていただいているスポンサーを紹介していきます。今回は、ゲストの方に、スポンサー紹介をしていただきます。直美さん、お願いします。
はい、まずはシンガポールライフをもっと楽しく豊かにをコンセプトに、シンガポールの生活、ビジネス、教育、イベント情報など幅広い情報を提供している現地トップシェア日経フリーペーパー週刊シンガライフ、こちらの企業さん、シンガポールで今年開催された吉本企業公演やホリエモン祭り in シンガポールのメディアスポンサーを務めるほか、以前の番組でも話題として出てきましたが、タレントの坪井杏奈さんや宝仙学園の藤校長を紹介していただいたりと、幅広い人脈を持っている元メガバンク銀行マンの飯田社長が立ち上げた会社です。飯田社長、ありがとうございます。
飯田社長、ありがとうございます。では次、愛さん、お願いします。
はい、そしてアジア事業共同体、通称アスポと呼ばれる事業の団体です。事業と呼ばれる方々とは、弁護士、会計士、税理士、司法書士などの方々が枠を超え協力し合っている団体です。企業防衛診断、海外進出支援、財務支援など幅広い活動をされています。その中で中心的に活動をされている藤永先生には大変お世話になっています。藤永先生、ありがとうございます。
藤永先生、ありがとうございます。それでは、これから本日のゲストの方に、自己紹介をしてもらいたいと思います。直美さん、愛さん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではどちらから自己紹介していきますか？はい、どうします？
どうしましょう。
どうしましょうじゃなくて。じゃあ直美さんから、はい、ではお願いします。はい、
杉原直美と申します。
はい、
私一応ハーフで、シンガポールの、うんうんうん、シンガポール人の母親と日本人のお父さんがいて、うんうん、生まれはシンガポールで、
はい、
でもその後すぐ日本に戻って、うん、まあ、ずっと日本に住んで、
はい、
中学2年まで日本の学校に行って、途中で シンガポールに引っ越して。
あ、そうなんですね、はいはいはい、
弟と二人で、うんう
ん、はい、
でその後あの6年間ほどシンガポールの学校に行ってたんですけども、うんうん、まあ、途中半年だけ、はい、あのお父さんの転勤で、うんうん、まあ、ちょっと家族バラバラだったので、
あ、なるほど、なるほど、
韓国に行ってたんですけど、
はい、韓国にも行ってたんですか、
はい、
そうなんですね、はい、
そうで韓国は、まあ、いい経験になった。
あ、なるほど、なるほど、うん、で、まあ、なので、まあ、日本、シンガポール、韓国を経験、
まあ、住む、そうで住んでたことあります、
まあ、経験があるということなんですね、はい、
でその後また、うん、まあ、弟は日本に帰って私だけシンガポールに戻って、はい、まあ、うんうんうん、学校を続け、
はい、
で、まあ、20歳の時に、うんうん、まあ、一度、まあ、出産が経験して、
あ、うんうん、あ、ご出産を、あ、ね、経験したんですよね、はい、
で、まあ、いろいろあって、はい、その後すぐ日本に帰って、
はい、
でまた、うんうんうん、5年ほど日本に住んで、うんうん、その後またその間ちょっと専門学校行き直して、
なるほど、はい、
仕事をしたり、
いや、はい、
で3年前に、うん、まあ、シンガポールに、
あ、また戻って、うん、お仕事をされていると、
はい、今仕事をしております、
はい、なんかめちゃくちゃこういろいろなこう場所で生活してでさらにいろんな人生経験もなんかされている。
そう
ですね、すごいですよね。で今なので一児の母、
そうですね、今シングルマザーをしていて、
シングルマザーなんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
で、まあ、はい、本職は普通にフルで働きつつ、うんうん、はい、最近はもうあの、うんうん、趣味でずっとやってる写真撮影、
そうですよね、
が広がって、
はい、
で、うんうん、イベントとか、はい、土日とか休みの日にイベントに呼ばれて撮影、うんうん、
この間ライブの撮影来てくれ
て、そうです
、あ、ライブの撮影などもしてるんですか。
そう、ライブの撮影したり、はい、まあ、公演の撮影したり、はい、たまにはあの、うんうんうん、何、結婚式の撮影もしたり。
なるほどね、いいですね、いいですね、
まあ、写真はあの、はい、モリモリ先生つながって、
あ、そうですね、はい、そこはね一緒の共通の、ね、趣味というかね、はい、あのところがありますよね。はい、ありがとうございます。
はい、
よろしくお願いします。では、あの井上愛さんお願いします。
はい、高知県出身で、山と海に囲まれた自然豊かなところで育ちました、
はい、うんうん、
高校までずっと高知で、
はい、
大学、あ、でも高校の時に、
うんうんうん、はい、
3週間だけアメリカに行って、それが初海外、
はい、
でその後、まあ、大学で関東の方に出てきて、はい、で1年間ポーランドに留学して、
あ、ポーランドに留学されたんですね、
はい、すご
い、珍しい、
いや珍しいよね。いや初めて聞きましたよ、うん、ポーランドに留学っていう、
あんまりいない、
まあ、そうですよね、うん、でもそこでまあいろいろな、ね、素晴らしい経験をされてきたんですよね。
そうですね、
はい、
で、その後働き始めて、
はい、
で、まあ、日本の会社なんですけど、
はい、
まあ、シンガポールに駐在で働いて、
いや、でも20代でこう駐在でシンガポール行くってよっぽどねこうエリートというか、ね、やっぱり
かっこいい、
ね、いや、かっこいいですよね、うん、
なんか入る前からアピールはしてたので、
なるほどなるほど、なるほど、はい、
うん、
はい、で、仕事を、まあ、シンガポールでされていて、で、まあ、そこでね、はい、私も、まあ、そこでね、知り合って、うん、まあ、今、こういうふうなご縁をね、こう、いただいているところではありますよね。はい。で、直美さんですね、ちょっといろいろお伺いしたいな、っていうふうに、思うことがあるんですけれども、
はい、
こう、まあ、日本とシンガポール、まあ、そして韓国、まあ、海外で様々ね、はい、生活されて、まあ、来たということなので、まあ、語学の部分で言うと、要は、喋れる言語は何になるんですか？
まあ、喋れる言語は、うんうん、もう小さい時からうち母がもう3カ国語、
うんうん、まあ、そうなんですね、
まあ、はい、英語、うんうん、中国語、日本語をもう混ぜて、う
んうん、混ぜて
そう使ってるので、はい、なんかもうそれが普通として育って、中国語はやっぱおばあちゃんが中国語、はい、シンガポールのおばあちゃんが中国語喋れないので、
なるほどなるほど、
絶対にあのコミュニケーションの一つとして、
うんうん、
日本で、まあんま使わないんですけど、
まあそうですよね、
ちょっと忘れないように、
はい、
まあ、言語はそれと、まあ、あとはおばあちゃんの方言、
うんうんうんうん、
それはなんか別に勉強したとかじゃないんですけど、うん、ある日突然聞き取れるようになった、
へ、
毎日聞いてから、
はいはいはいはいはい、
でそこからまあたまに使う、
うん、はいはいはい、うん、なるほどなるほど、
なんか言語は結構好き で、
うん、あ、そうなんですね、はい、
ちょっと韓国語も韓国に住んでた、うんうん、まあ、期間短いんですけど、
う
ん
う
ん、
はい、
なんか日本語と中国語混ざったような言葉が多いので、はい、ちょっと分かるみたいな、うん、
なるほどなるほど、うん、で、その日本とシンガポールと、まあ、韓国 の、 その学校で の、 その教育の仕方ってやっぱ全然違うんですか、
う
ん、
あもう全然違うし、韓国はちょっとインターナショナルスクールでちょっとアメリカの系のだったんで、まあ、完全に違うんですけ ど、 ど、 ど
じゃあ日本とシンガポールの、まあ、違いってどんなところがありました？
もう、はい、なんて言うんですかね、うん、こうレベルというか、はい、まあ、日本は普通に最初からいたので、うんうんうん、普通日本の学校のイメージでこう、はい、シンガポール行った時に、うんうんうん、まあ、中途半端に行ったし、中2の時にあっち行ったので、でも実際シンガポールって中1、シンガポールの中1でも日本の中3のとこやってるんですよ、
う
ん
う
ん、
ああなるほどなるほど、
だからシンガポールで中2とか行っちゃうと、はい、実は中1でやらなきゃいけないことをカバーしてないから日本で、
うんうんうんうん、
じゃあそうなるとなんか留年みたいな、だから結果的に留年したんですけど、
あそうなんだ、
留年っていうか留年をして、あの中1からやるみたいな、
はいはいはいはい、うん、なかなかちょっと大変な、ね、いやでもところでもあったんですね、
う
ん、
でも逆に、はい、勉強はやっぱついていけないかったら多分、なんかもうやる気もなくなってしまうので、
はい、
まあ、そういう留年っていうのは結構大事っていうか、うん、
はい、
自分のレベルでまた勉強できるっていうのが、うん、よかったです。
それはそれで、まあ結果的には良かった、うん、ということ ですね。
ちょっと聞こえ悪いけど
みたいな。なるほどなるほど、
うん、別にでも普通な感じ、はい、うん、年齢違う人が結構いるので、シンガポールには、
う
んうん、留学生も多いし、
はい、
まあそうですよね、大学みたいな感じ。
そうですね、もう中学からもそんな感じで、みんな年上いたり、まあ、別に同世代同年代の人がクラスメートっていうわけでもないから、う
ん
う
ん、なるほどなるほど、まあ、面白いですねそれね。
だからあんまり何も違和感ないし、
うん、はい、なるほどなるほど、
それは逆にそれで楽しかった、は
い、なるほど、うん、愛さんはその、はい、まあ、あの英語がねすごく得意というか、こう親しんできたとい う、ね、ところがありますよね、うん、はい、それっていつぐらいからその英語の勉強はされたんですか？
勉強っていう形でしたのは、うんうん、
はい、
まあ、みんなと同じ中1なんですけど、うんうんうん、
はい、
母が全然英語を喋れなくて、
はい、
でコンプレックスを持ってたから、うんうん、子供には話してほしいっていうので、英語教室に3歳ぐらいかな、
3歳から
時から通ってて、
そうなんですね、
なんか文法とかを勉強するっていうよりかは、うんうん、なんかもう本当に幼稚園児向けだから、うんうん、絨毯の上に、
はい、
なんかこういろんな動物とか果物とかの絵とかがあって、はいはいはい、そこにこう例えばアップルって言われたら、うん、そこにこうみんなで集まるとか、
う
ん、
あなるほどなるほどなるほど、はい、あそういうような
レベルから、
はいはい、英語の環境に小さい頃から流れ、
そうそうそう、あとあの舌がやっぱりちっちゃい時にやってると、
うんうん、
日本人のそのジャパニーズイングリッシュにならない、
あ発音とか、
まあ、確かにそうだよね、うん、そこの部分そういうところありますよね、うん、
はい、
で、その後ずっとじゃあ小学校中学校高校とずっと勉強、英語の勉強はそういう形でされてきたわけですか？
そうですね、
まあ、学校の勉強でもちろんするのはありますけれども、うん、会話の部分とかの勉強とかはどうされていたんですか？
会話は、その3歳から通ってる教室に、
うんうん、
結局中学高校まで同じ先生についてたので、まあ、そこで話をしつつ、
はい、
たま中学になると ALT の、
はい、
の外国の先生が来てくれるので、うんうんうん、そこで話をしてくれたりとか、
はい、
スピーチコンテストにも出てました、
うんうんうん、あスピーチコンテストにも出てたんですね、なんかすごくすごい賞を取ったというふうにちょっと聞いたことあるんですけれどもちょっとそれについても話してもらえませんか？
はい、その時は高校1年生、
うんうん、はい、高校1年生の時に、はい、
はい、な高校生っていう括りで学年とかの区別がない、う
んうんうん、
なんか高知県の、
うんうん、
大会に出て、
はい、
でたまたま、
うんうん、
賞をもらったので、
たまたまじゃないでしょどんな賞をもらったんですか？
最終的には全国で1位、うん、は
い、すごいよね、かっこいいよね、全国で1位ですよ、ちょっと
そんな方が隣にいるって、
素晴らしいですねでもそのやっぱり、まあ、体験とか経験がやっぱり次の、まあ、大学に行く時のやっぱりなんていうかこう自信になったというか、うん、やっぱりこう考えたところがあったわけですよね。
その優勝した時に副賞でアメリカにさっき言った3週間のなんかこうオプションみたいなのがついてきて、で高校生外交官としてアメリカの東海岸の に行って、まあ、いろんなところを視察したり、うん
はい、
現地の高校生と一緒に寮生活をプリンストンでするっていうの、
はい、外交官ですよ、かっこいいよね。いい高校生で外交官ってね、
選ばれ
ちょっと選ばれし者っていう感じがね非常にしますよね、うん、いやいや、でそこで、まあ、いろんな経験をされて、
そうですね、うんうん、そこでやっぱり今までテレビの先でしか見たことなかったニューヨークとかペンタゴンとかが、うんはい、なんか自分のすごく身近な存在になったので、うんうん、
なるほどなるほど、はい、
でなんか高知から東京を通り越してアメリカを知って
なるほどね、
はい、海外すごい行きたいなって思って、うんうん
はい、
そうで留学を絶対したいと思って、うんうんまあ、結構留学に力を入れてる大学に行って、はい
うんうんうん、
でポーランドも、はい、日本人がいなくて、
うんうんうんうん、
でなんだろうな
こう、まあ、あの日本人に囲まれるんじゃなくて本当にもう現地に溶け込んで勉強がしたかったと、
そうです、
でそれがまあ非常に ポーランドが合ってたというところなんですよね、
チャレンジャー、
いやすごいよねで、まあ、その後お二人ともね、まあまあ、今お仕事ねされて、まあ、いると思うんですけれども、まあ、仕事をねこう、まあ、する中で、まあ、大変なこととか、うん、こう逆にね良かったことなどいろいろあると思うんですよね、はい、まあ、別に仕事に限らず自分の人生の中でねこうちょっと辛かったこととか、でこれからちょっといろいろ頑張ってみたいようなこととか、まあ、ちょっとそういうこともちょっとお話しいただけたらなと思うんですけれども、うん、直美さんいかがですか、こう仕事の部分、まあ、プライベートの部分で、まあ辛かったでも今こんなに頑張ってますっていうような、うんうん、まあ、こと、はい、
まあ、私は多分小さい時からこう、はい、夢がいっぱいありすぎて、う
ん、いいですね、いいですね、
でもなんか自分の人生、はい、まあ今結果的に後悔しないんですけど、うん、その時はなんかいろいろあって、はい、仕事する前に、うんうん、まあ、子供産んだり、
うんうん、
まあ、自分でなんか難しい条件じゃないですけど、うんうん、つけた中で、まあ、うんうん、やっぱりこう周りの家族が、
はい、
やっぱりなんかあなたはもう母親なんだから、
うんうんうんうん、
なんか子供のためにしっかりしなさいとか、
そういう子供のためにっていう風な、
そう子供のためにみたいな、
うんうん、
で私その時20歳だったんで、はい、なんかどうしたらいいかわからないのと、うんうん、自分で仕事とかもしたことないから不安で、
はい、そうです
よね、なの
に
でもやっぱり周りが、
うんうん、
なんかネガティブなことしか言わなかったのがすごい辛くて無理だとか、
それ辛いね、確かに、
ね、結構、うんうん、まあ、あまり相談する人もいなかったね、そんな同年代で同じような経験してる人とか、うんうんうん、その時はいなくて、
はい、
でもなんか、まあまあ、これも昔からでも負けず嫌いが強くて、本当に
いいですね、いいですね、はい、
いい意味でも悪いでもなんか、
いや、いい意味です、いい意味です、
いい私も一生負けず嫌い、
ね、いいよね、
だから言われた時にすごい嫌で辛かったんですけど、うん、なんだろうこれひっくり返してなんか見返してやろうじゃないかみたいな気持ちになって、
はい、うんうん、
で、まあ、日本にずっといたんですけど子供産んで、はい、その、うんうん、まあ、離婚すると、うんうん、とまで、で、まあ、親と住んでて、でもなんかそういう風に言われた時に、うん、まあ、このままじゃダメだなと思って、はい、あ、じゃあシンガポールの方が好きだったから生活的に、はい、で、
うんうんうん、
帰ろうと思ってこれを機に、
はい、
みんなをネガティブな人を生かしてやろうみたいな、
うんう
ん、なんか無理じゃないみたいな、
うんうん、
Nothing is impossible みたいな感じでやろうってもう決めたっていうんですかね、はい、それはなんか今、うんうん、まあ、結果良かったんですけど、
いや素晴らしいねやっぱそういう気持ちね、強い気持ちってやっぱ大事ですよね、
そうですね、
うん、はい、愛さんはどうですか、こう、まあ、自分の、まあ、人生の中でちょっとまあ辛かった時期、まあ、そしてでも良かったこともたくさんあると思うんですけれども、うん、そのあたりについて、はい、
なんか、
うんうん、
直美ちゃんの
後にいやいや全然もう
逆の方が良かったかな、
話せる内容じゃない、
いやいやそんなことないでしょ、うん、あるでしょ、はい、
なんだろう、さっきちょっと話したそのスピー
チ
の話とかだと、うん
はい、
私中1の時に、うん、そのもう自分は英語の舌ができてると思ってたから、うん
はい、
なんか最初学校で、
うんうんうん、
なんかこう発表をして、
はい、
で学校の代表が、
うんうん、
県の大会に行けるんですけど、
はい、
中1の時に行けなくて、
うんうん、あ、行けなかったんですか、その時は
2位だったんですよ、
あ、
ね、それがすっごい悔しくて、
なるほど、
なんかすごい、なんだろう、自信過剰と言われればそれまでなんです
けど、いやいやいや、自己肯定感 が、まあ、高いということだと思うんですけど、
そう、なんか、うん、なんで私じゃないんだろうってその時は思ってて、
はい、うんうん、
で、なんかその 勉強もしたし、うんうん、練習もしてたから、うん、
は
い、ここはすごい悔しかったから、うんうん、中2の時は絶対自分が1位になって、うんうん、県の大会に出るんだっていう気持ちで、うんうん、
はい、
なんか英語の教科書とかを毎回、うん、毎日音読してたりとか、
う
ん、
へ
しましたね。
バケツ嫌いだね
似てる
似てるね、この二人ね。そうだね、なるほどなるほど、うん、でまあそれでな結果的にね、
そう要は結果的に、まあ、うん、中2中3で県で優勝して、
はい、
です
ごいね、
まあ、高校の時は全国まで行ったから、
う
ん
う
ん、
っていうところですよね。まあ究極のなんか負けず嫌いな気がしますねでまあまあね、でもそうやってやっぱりね、あのいろんな経験しながらやっぱりまあね、辛いこともあるけれども、やっぱりのそれをまあ乗り越えて来た時にやっぱり次のステージに立ててるっていうところがやっぱりありますよね。
うん、
うん、まあ、今まあ非常に今気持ち的にはいい感じですか、ナミさん。
そうですね、今はすごい恵まれてて、
いいよね。
なんか今まですごい苦労、はい、まあ、自分で大変だったことが長すぎて、
うんうんうん、
でもなんかその分すごいなんかね、言われてすごいはって思ったのが、うん、一度一番下ゼロを知ってるから、うん、もうあと上がるしかないみたいな、
は
い、それ本当だなって今実感してて、で今すごい今幸せですし、こういろんな人に出会えたり、
いいねいいね、
本当に恵まれて、
はい、
本当にモリモリ先生、
いやいやいやいや、とんでもないとんでもないね、とんでもない、言わせてませんよ皆さん。アイさんはどうですか。はい、
そうですね、うん、私もシンガポールに来てやっぱ交友関係がやっぱ一気に広がって、
あー、なるほどね、
なんか今までだと同年代しか知らないとか、はい、会社の中でしか付き合いがないとかがやっぱ多いんですけど、うんうん、シンガポールだと日本人っていうやっぱ共通意識みたいなのもあるし、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、
なんかそういういろんな県人会とかいろんなサークルがあるので、うんうんうん、そこでこう知り合って、で全然私より上で、なんなら母と同い年で、うん、はい、同じ誕生日の人とかとも普通に友達として話をさせてもらったりとか、
まあ、そうですね、私もね、あの友達としていただいて
る、
ありがとうございます。
いやいや、
とんでもないとんでもないですで、あのお二人ですね、あの、まあ、これからどんなもう未来をですね、こう描いているのかなっていうのをちょっと聞いてみたいんですけれども、うん、どうですか、あのナミさんは。
まあ、そのシンガポールで知り合った本当に素敵な大人たちを見ていて、
はい、
なんか本当に自分もこういうキラキラした大人になりたいっていうのがすごい本当に強くて、本当にここ1年のなんか生まれた感情なんですけど、
はい、
でもともとなんかワクワクドキドキしたいなっていう気持ちはあったんですけど、
はい、
でもなんかいろいろありすぎて、なんかそこ、
う
ん、まあ
そうだよ
ね、どっからどういうふうにどうしたらいいかわからなかったんですけど、うんうんうん、なんかシンガポールに戻ってきて出会った人たちからすごい得たものがあって、もう将来は本当に毎日、
うんうん、
それが毎日ドキドキワクワク、
はい、
キラキラみたいな、うんうんうん、もうこのワードを含めたもう本当いろんなことにチャレンジして、
はい、
あのもちろん自分の好きなことを、うんうん、まあ、実際に仕事とか何かにつなげていけることが今すごい目標で、
うんうんうん、
それをまあ自分の子供に見てもらって、うんうんう
ん、なるほど、
もうあのやっぱこれから大きくなっていく上で、うんうんうん、なんか決められたレールとかではなくて、
はい、
もう自分のやりたいこと好きなことをキラキラしていける、
うんうんうん、いや大事大事、うん、
ことを伝えられるように、
うんうん、
あのできたらいいなっていう、
いや素晴らしい思いを、
すごい具体的なんですけど、
いやいやいや、
で
も、いやいやいや、本当素晴らしい思いを持っているなっていうふうに思いますよ、うん、はい、愛さんはどうですか。
私は正直今どういう方向に進んでいくのかっていうのはちょっと悩んでる時期ではあるんですけど、
はい、
高校の時とかその大学の時に思い描いてた28歳、
はい、
今28歳なんですけど、うんうん、
はい、
でなんか全然違うなと思ってて、
うん、あ全然違う、なんかどんなことをなんか思い描いてた感じだったんですか、その時は。
もうちょっと大人な気がしてた分というか、うん、
あ、なるほど、はい、
いや
十分大人だと思いますけど、はい、
でもなんか最近思ったのが、うん、なんか大人ってやっぱ自分の弱さをちゃんとなんか知ってて、
うんうん、
それと向き合った上でどう乗り越えていくかみたいなの、やっぱり中学高校とかってもう目の前のことに一生懸命になりすぎちゃって、でこう大人になるとそれがだんだん見えてきて、でこう次に進むときにどうしようかっていうときに、なんか私も直美ちゃんと同じく、その会った人に対してなんかなんだろうな、 あんまり不誠実にはしたくないから、うんうんうん、その人たちに誇れる自分でいたいなとは思いますね。
いや素晴らしいですね、うん、はい、ありがとうございます。ですね、次にですね、この、まあ、10代のこう若い人たちに、まあ、向けてのこう何かですね、まあ、伝えたいメッセージなどがあればですね、ぜひちょっとお話しいただければなと思うんですけれども、はい、ナミさんどうですか。
はい、私も、まあ、アイちゃんと同じ年で28なんですけど、うんうんうん、
はい、
だからあんまりなんか人生経験としてはあんまりまだなんですけど、なんかそうですね、もう興味持ったらもうどんどんチャレンジする、うんうんうん、なんか何かのせいで諦めるとかを、うんうんうん、そういう概念をまずなくして、
うんうんうん、
どっかしらできっかけを自分で見つけられると思うので、うんうん、
はい、
そしたらもうどんどん行く、うんうん、機会があったらやってみるっていうのが多分一番すごい大事で、若い時特に。
なるほどね。
それこそ会社に入るとなんか1年目は失敗しても怒られないけど、どんどんやってください、
うんうん、
それが経験になるので、
うんうん、
経験は本当に多分なんていうんですか、こう勉強しても得られないから、
う
ん、
まあそうだよね、
はい、どんどん若い時に経験していくことが一番大事で、
う
ん
う
ん、
はい、ありがとうございます。
そう思います、はい、なのでそれを大事にしてください。
はい、ありがとうございます。愛様どうですか。はい、
私も同じで、うん、なんか私は10代の時に正しく生きようとしすぎて、うんで、うん、
はい、
なんかこう間違えないようにしてた部分がやっぱりあるから、うん、
なるほどね、よくあるよねこれは、
うん、なんかそれはあんまりそこに殻に閉じこまらずに、うんうん、
はい、
なんか全然知らないところとか、うんうん、なんかちょっと面白そうだなとかって思ったことに対して、うんうん、リスクを見ずに行っちゃえばよかったなと思います、
は
い、
うん、なるほど。だから、まあ、10代の、まあ、メッセージ的にはこうもうどんどん進んでやっていってもらいたいっていうような。
そうですそうです、うん、もう10代の時なんて大人がもうダメだったら絶対言ってくれるから
まあまあ確かにね、
そこでこう幅を測るのもありかなって思います、うん、はい、頑張ってください。
はい、ありがとうございます。本当に貴重ないいお話ありがとうございました。では、次のコーナーはありがとうメッセージとなります。これからありがとうメッセージをお話ししてもらいます。親に対して伝えたい特定の人、社会に対してでもいいです。思いを語っていただければと思います。直美さんお願いします。
はい、まずは本当にもりもり先生ありがとうございます。
あ、いやいや、とんでもないです、はい、
いつも楽しくて勉強になる機会を設けてくれて、まあ、シンガポールにいた時からなんですけど、うん、
はい、
もう日本にいてもこう会ってくれてワクワクキラキラしてて、はい、もうなんかもうテンションが本当にいつも高くて私がこう、
ね、はい、
やっぱりこうやっぱ楽しくキラキラしてる人ってやっぱ、
はい、
もうオーラがもう伝染してくるので、もうそれがすごい私は尊敬してますし、
はい、ありがとうございます。
そういう感じで、はい、私もなって、うん、いろんな人をこうワクワクさせたいなっていうのがあるので、はい、すごい感謝してます。ありがとうございます、
はい、とんでもございません。
もちろん、はい、森森先生を通してつながった人たちがシンガポールにいて、
は
い、
そうですね、はい、
森森先生と日本に戻ってきても、うん、その方たちとはすごい今までもいろんなイベントとかつながってたりするんで、
はい、
まあ、特に弁護士の森さん、
う
ん
う
ん、
そうですね、
理恵さん、はい、
うん、
あゆみさん、
はい、
アンナちゃんと、もちろんあとまさきさんも含めて、うん、もうみんなに本当にありがとうっていう気持ちがすごい、
はい、
本当に幸せなのは本当に、うん、なんですかね、こう出会った人たちの大人たちがキラキラしてるからだと思ってるので、うん、すごい感謝しております。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。アイさんお願いします。
はい、私も本当にありがとうを言う相手はたくさんいるんですけど、うん、なんか悩みに悩んで、
はい、
私はまずはさきちゃん、いろいろ本当にありがとう、うん、いつも旅行に行ってくれて自由と明るさに助けられてます、
はい、
そして、森山さん、
はい、
いつも本当にありがとうございます。
とんでもないです。はい、ありがとうございました。
ご縁応援貢献夢の種夢の種夢の種ご縁応援貢献夢の種
さてもう残りの時間がわずかとなりました。出演してみた感想を一言だけお願いします。ナミさん一言。
森森先生ありがとうございます。
とんでもございません。
楽しかったです。
ありがとうございます。アイさんお願いします。
なんかあっという間の30分で、
はい、
ありがとうございました。
とんでもございません。こちらこそありがとうございます。それでは本日のボーダレススペースは、杉原直美さん井上愛さんを迎えての番組でした。また次の放送もお楽しみに。